を通して都のぼりの歌と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
この120編からですね、134編までは数字の下にですね、都のぼりの歌ってちっちゃい字が書いてありますよね。でこれはですね、15個は都のぼりの歌というふうにですね、表題がついて、いるんですけども、なんだろうなと思いますね。都のぼりでよくおのぼりさんとかって言いますけれども、まあここだったらですね、東京へ行くとかね、まあそういうふうにちょっと思い出すかもしれませんけども、まあ歌まで歌って東京へ行く人はあまりいないと思うんですね。とディズニーランド、まあディズニーランドって言っても千葉県ですけどね、あれはね、まあ東京キリスト教学園も千葉県ですけども、でもわざわざディズニーランド行くのにミッキーマウスマーチ歌っていこうなんて人はあまりいないと思うんですね。でもですね、都のぼりというのは、これはもちろんイスラエルたちにとってはエルサレムという町です。山の中にある町なんですけれども、そのエルサレムへみんなで行くときにこの歌を歌ったという話なんですけれども、なんでそんなわざわざ歌を歌いながら行くんだろうなと思うかもしれません。で、エジプトへ私が行ったときに、エジプトにはですね、まあ、砂漠の中に、砂漠というか、まあ、まあ、似たようなところにお家がいっぱいあるんですけども、その家はですね、大抵こう、四角い、なんていうのかな、ブロックみたいな、綺麗な真四角の真っ白いお家が、こう、ところどころにこう、ポツポツ並んでるわけですね、田舎なんかへ行きますと。ところがですね、そういう真っ白いお家の中に、真っ黄色のお家とかですね、ピンクのお家とか、水色のお家なんか、時々ポツポツってあるんです。で、そこにですね、お花が書いてあったり、蝶々とかですね、鳥とかいろんなものがこう、うわーっとこう書いてあるんです。なんだろうな、この人たちは、と思って、アーティストかなと思うんですけど、結構、ところどころにあるんですね。何ですか、これはって聞いたら、これは、メッカへ行った人たちの、印なんだっていうんですね。メッカっていうのはですね、エジプトっていうのはイスラム教の国ですから、イスラム教のその聖地はメッカという場所なんです。ね、どこにあるか地図上で調べてみてくださいね。とても有名なところです。で、そのメッカの方へ行って何をしに行くかっていうと、礼拝をしに行くんですね。みんなで巡礼っていうんですけども。で、エジプトの人たちも、田舎の人たちはそんなに、お金持ちじゃないです。貧しい人たちが多いんです。でもそういう人たちが一生懸命貯金をして、そして、一生の夢であるメッカへ行くっていうのが、もうそれがですね、もう彼らの人生の中でもクライマックスだと思うんですね。で、そこへ行ってきて、帰ってきたら、私はメッカへ行ってきましたと言って、家をですね、きれいに塗るわけです。お金かかると思うんですけども、まあ、ピッカピカですよ、本当に。今日写真を出せばよかったんですけども、見事だなと思いましたけどね。ですから、まあ、日本の人にはね、そんな、どっかのね、お稲荷さん行きましたとか言って、わざわざね、こんな、まあ、車にこんななんか、お守りを貼ったりしてるのありますけれども、あれだってね、お金払ってくっつけてもらうんでしょう。でもね、四国を回ってきましたなんて、なんかやってるお家じゃないでしょう。でも、あの人たちはもうね、本当にそれに欠けてるんだなと思うんですね。だからその都というのは、都のぼりの都というのは礼拝をする場所なんです。ですからイスラム教の人たちは毎日礼拝をするときにメッカの方角向いてお祈りするんですね。でどこへ行ってもホテルへ行きますと、なんか 指のなんかシールが貼ってあって、なんだろうなと思ったらメッカって書いてあるね。メッカは向こう、どこへ行ってもくっついてますよ、メッカは向こう。だからもう本当に世界中の人のイスラム教の人たちは、ちゃんとこう、方角を見て、メッカの方向を見て、こうやって、うやんやーんとかいう感じの音楽になるでしょう。それで、やるわけです。何時間厳しく知りませんけど。私が乗ったエジプトエアラインの機長さんたちもですね、まあ自動操縦ですけれども、時間になると、パーッとこう、絨毯、ダラララって並べて、でそこへですね、みんなでこう向こうはメッカだとコンパスやってこうやってお祈りしてたそうです。 友達が機長さんと仲良くなってあのコックピートに乗せてもらってましたから、まあ、そのぐらいですね、ここでいう都というのは東京都とは違うんです。東京都はそんなにねありがたみ感じないでしょうね。私は今東京は非常に心配なんです。まあ、いくつかの理由があってですね、それででもですね、東京へ行くときに歌なんか歌いたい気分にはならないですね。また東京かみたいな感じで、まあ、行く理由にもよりますけれども、でもですね、もうこの都へ行くっていうのはエルサレムへ行く、それはもう何をしに行くかって言ったら、ご飯を食べに行くわけじゃなくて、その礼拝をしに行くんです。この感性というのは多分日本人には分かんないと思うんですね。これが一生の中で夢の夢なんだ、まあ一年で一番大切なことはこれなんだとかいうふうにですね、もう本当にそれに集中していくわけですね。私は杉並区の、泉福音教会というところで、仕事したときは、杉並区のですね、方南町って駅のすぐそばに住んでたんです。そうするとですね、方南町の近くに住んでるっていうと、ものすごく羨ましがられるんですね。なんでかっていうと、ある、まあ日本で、なんていう、三本の指に入るというかですね、巨大な新興宗教の聖地なんですね、方南町というところは。私も知りませんでしたけれども、行ってみたらですね、巨大なこう、大聖堂がありまして、その中にですね、それは奈良の大仏よりも大きいような金色の大仏がですね、座っていらっしゃるんですね。私もこう、なんで、外か、あんまり見ちゃいけないんですけども、そういうことがこうやって見たことがあるんですけども、びっくりします。それで、みんな羨ましがるんですけども、方南町の人たちは、そこの大聖堂には入れないんです。なんでかっていうと、全国からですね、そのもう、毎日のように大型バスがですね、20台も30台も止まってるわけですよ。もうそれは鹿児島から北海道からもうみんな来るわけです。毎日ですよ。で、ちゃんと割り当てがあるわけです。だから、方南町の人たちも、杉並区の人たちも近いけれども、勝手に入れないんです。ちゃんと割り当てがあるんですね。だから最大寺教会なんていいですよね。もう、いつでも来れますからね。ですから、そういうふうにですね、この礼拝のために集まる場所っていうのは、なかなかこう、普段はあまり経験がないと思うんですけども、イスラエル人たちにとってはものすごく重要です。だから、まあ、特にですね、イスラエルでは、年に何回か大きなお祭りがあるんです。まあ、この辺で言えば裸祭りみたいなですね、お祭りの、ああいうお祭りじゃないんですけども、そのぐらい大きなお祭りが、特にですね、3月の終わりぐらいに、杉越の祭りっていうのがあるんですね。で、それはですね、もう本当に全国から人々がどんどん集まってきて、で、エルサレムっていうのはですね、山の上にこう、あるんですね。だからみんなでこう、ずーっとその山をずーっとみんなで登っていくわけです。そうするとみんなでですね、いろんな国から来た人たちがみんなでこう、歌を歌うわけです。その歌がこの120編の都のぼりの歌っていう歌なんですね。そうしますと、まあこれからね、待ちに待ったエルサレムへ行くんだからみんなで歌おうっていう話ですから、なんか明るい歌がいいと思うんですね、私としてはね。で、例えば121編なんか割と明るい歌ですよね。私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうかって。いいなと思いますね。明るいですよ。なんかすごくこう、プラス思考というかね。それから122編も、人々が私にさあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだって言いますから、これもなんとなくこう、ウキウキしてくるようなものが伝わってきますよね。ところがですね、120編は、出だしが暗いんですよ。出だしだけじゃなくて、今日今読みましたけど、全部暗いですよね。明るいところがないでしょ。苦しみのうちに私が主に呼ばれると、主は私に答えられた。主よ。私を偽りの唇、欺きの下からを救い出してください。苦しみの歌ですよね。なんでこれがみんなエルサレムに行くときに歌うんだろうなって思います。大体この15ある都のぼりの歌のトップバッターですから、これはみんながですね、やっぱり都の歌、登りの歌って言ったらこれしかねえんじゃねえって言って120編を選ぶわけですよ。
そうだそうだ、これが一番いいっていうことになって、それで120点なんです。その次なんだろう、いや、それは121点かな、みたいな感じで順番こに行くわけです。だから、一番最初にみんなが、都登りの歌何がいいって言ったら、いや、そりゃあれしかねえだろうって言って、なんでだろうなと思いますね。私は一押しだったらもうちょっと違う歌があるのになと思うんですけども、でこの人の苦しみっていうのは2節にあるね、偽りの唇、欺きの舌、3節にも欺きの舌って書いてありますから、なんか陰口を言われたりとかね、嘘をつかれたりとか、馬鹿にされたりとかね、仲間外れにされたりとか、まあそういうふうにこういろんなことを言われたりされたりして、法律に背くようなことはしてないんですけども、ぐさぐさぐさっとくる言葉をこれでもかこれでもかって言われるような場所ですよ。そういう苦しみ、でこの苦しみをみんなが、いやー俺もそうだ俺もそうだって言いながら、みんなが都へ登っていく、エルサレムへ登っていく、そんな昔の人ってみんな嘘つきばっかりだったのかななんて思いますよね。でこれにはですね、非常にこうユダヤ人ならではのおそらく特殊な事情があったんじゃないかなと思うんです。でそれがですね、5節に関係があるんです。ちょっと数字のちっちゃい5って書いてあるところちょっと読みますと、ああ、哀れな私よ、メセクに起立し、ケダルの天幕に暮らすとはって書いてあるんですね。このメセクとケダルというのは地名なんです。まあ日本からですね、22時間もかけないといけないような遠いところですから、まあ普段あまり知らないようなところですけども、ちっちゃいエルサレムからですね、イスラエルから北へずーっと上がっていきますと、シリアからさらに北へ行きますとトルコがあるんです。でそのトルコのあたりにあったのがおそらくメシェクじゃないかなと言われています。どこかよくわかんないんです。それからですね、イスラエルからずーっと下に下がっていきますと、エジプトがあり、アラビアがあったりするんですけども、きっとそのあたりにあったのがケダルじゃないかなって思うんです。まあちょっとよくわからないんですけど、とにかく南の方にあるのがケダルで、北にあるのがメシェクだと思うんですね。で、ここはだからですね、外国なんですよ。ユダヤ人っていうのは、まあ、当時から、自分の国を追われて、いろんな国に散ってたんです。これはですね、ユダヤ人のずっと背負ってきた、まあ、歴史、悲しい歴史の一つなんですけども、後にですね、ディアスポラというふうにも言われますけれども、地中海沿岸のですね、地域にずーっとユダヤ人の人たちは、追われてですね、いろんな行き先で追われて、点在していたわけです。アメリカにその国、アフリカンの人たちがいるみたいにですね、まあ奴隷として言われたわけじゃないんですけども、ある戦争に負けて、強制移住させられた子孫がずーっと、その地中海沿岸に点々とこうユダヤ人の町を作ってたわけです。町じゃないですね。ユダヤ人がその町の中にみんな住んでたわけです。で、メセクとかケダルというのは、特にユダヤ人から見たら、そんなことは僕はやりたくないとかしたくないとか、そういうことを平気でやるような、なんかこう、乱暴な人々っていうんでしょうかね。だから、おそらくことわざみたいなのがあったと思うんです、昔。メシェクやケダルなんかには行きたくないな、みたいなね。あそこへ行ったら最悪だ、みたいな。メシェクやケダルには住みたくないよ、みたいな、そういうふうなことわざみたいなのがあったんじゃないかな、とも思うんです。でも実際にそういう場所に、ユダヤ人の人たちは住んでたんです。そのことをですね、非常に端的に表したのは6節に、私は久しく平和を憎む者と共に住んでいたって言うんですね。平和を憎む。
今ね、いろんな国で内戦が起こってたりするのをこう私たちは見ますよね。テロリストの人たちがいろいろなことをしている。それから非常にこうそういう凄惨な場面をこう戦争であったり内紛であったりするのを見ますよね。平和を憎むっていうのはそういう人たちのことなのかなって思うぐらい、こうああいうところには住みたくないと思いますよね。でも実際にそういうところに住んでる人たちがいるわけですよね。ユダヤ人の人たちもそういうところに住んでるわけです。で、そういう中で外国人として住むっていうのは非常に厳しい、むごい仕打ちを受けてきたんじゃないかなって思うんですね。日本にもたくさんの外国人の方が住んでいらっしゃいますけれども、きっとですね、住みづらい気持ちをいっぱい持ってたと思う、持っていると思います。いろいろな人たちがいると思いますけれども、でも実際に本当に今も人間扱いされてないような、法律がですよ、法律が人間扱いをしてないような法律をある立場の外国人の人たちには強要している部分もあるわけです。世界は非常に遅れた国ですよね、日本はね。そういう意味ではですから、この人の痛みの深さというものは3節にね、こう書いてあるんです。欺きの舌よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるのか、勇士の鋭い矢、それに縁舌の熱い炭火だ。これは自分にそうやってひどい言葉を言ったり馬鹿にしたりする人たちに向かって、きっと神様が復讐するぞと言ってるわけです。そんなね、神様を信じる人が復讐なんて、そんなこといけないんじゃないかと思うかもしれませんけど、平和の心の人はそう思うかもしれません。でもこれだけ傷を受けながら、しかも自分は何にも言い返せないわけです。そういう立場ですよ。弱い立場っていうのは、言い返せない立場の人を言うんです。誰も自分の話を聞いてくれない立場の人を弱い立場の人っていうんです。これならなかったらなかなかわかんないです。で、きっと私たちはああいう人にはなりたくない、ああいう立場になりたくないなっていつも思っている立場っていうのはどこにでもあるんです。で、この人はそういう人ですよ。言われ続け、何も言い返せない。でもきっと神様がこの仕打ちを復讐をしてくれるはずだ。勇士の鋭い矢のような仕打ちを。ね。エニシダの熱い炭火というのは、エニシダというのは、なかなかこう、なんて言うんでしょうかね。燃え尽きない、非常に優秀な炭火なんです。だから、いつまでもその、熱さを保っているような炭火なんですけども、そういうものを突きつけてやりたい。神様はきっとそういうふうにするぐらい、ひどいことをされているわけですよ。で、そうやってこう、きっと神様がいるんだったら、そういう罰を受けるべきだ。彼らはそういう人間なんだって、叫びながら生きてるんです。でも悔しさとですね、惨めさで、いっぱいの中で唇を噛み締めながら生きてるんですけども、実際に自分の生活に戻ると、五節。哀れな私よって。自分はなんて哀れなんだろう。全然変わってないじゃないか。そういう悲しさで胸がいっぱいになるわけです。しかもですね、この人たちの毎日を最もよく表しているのがこの7節なんです。7節に何て書いてあるか。私は平和を。私が話すと、彼らは戦いを望むのだ。私は平和をっていうのは、これはですね、いろんな訳の仕方があると思うんですけども、シャロームという言葉なんですね。平和をっていうのは。で、シャロームというのは、向こうの人たちの中では挨拶なんです。朝もシャロームという、昼間もシャロームというんです。シャロームアレイケムとか、シャロームアレイクムとか、それでシャロームという言葉を言うんですね。つまり、挨拶をする。 ところが返ってくる言葉が、何俺に偉そうな挨拶なんかするんだ、あんたどういうつもりで私に挨拶してるんだって言って喧嘩を仕掛けられるわけです。軽蔑されるあなたから挨拶されるような筋合いはないわ、な偉そうな顔しないでよ、あんたの顔なんか見たくもないわって言われるわけです。それが彼らの現実ですよ。私が平和挨拶をしようとしても戦いを望む、戦いって言っても要するに見下されているわけです。お家の中でもそうやって見下される、学校の中で、職場の中で、そういうことを強いられている、それと同じだと思うんです。それがメセクに起立しケダルの天幕で暮らす人たちの毎日なんです。それは私たちの生活の中でも、いやそうじゃなければそれはそれでいいと思うんですけども、確かに私はそうかもしれないって思う、いつも頭ごなしに怒鳴られ、叱られ続けて、馬鹿にされながら、唇を噛みしめながら仕事をしなきゃいけない、家で黙々と家事をしなければならない、そういう砂を噛むような毎日を背負いながらここへ来る方はおられる。このエルサレムに集まる人たちはそういうところから立ち上がって旅立ってきた人たちなんですよ。ずっとそれがエルサレムを目指して、エルサレムを目指していく。この詩編の一番最初の言葉のヘブル語はエルアドナイという言葉で始まる。エルという言葉から始まるんです。エルというのは、トゥー。どこそこへ向かうという意味ですよ。エルアドナイ。主に向かうという意味なんです。だからここは、主に向かって、主に呼ばわると、苦しみの中で。という順番になってたと思います。私はこのエルアドナイという言葉、すごく印象的です。いろんな詩編の中でこのエルアドナイから始まるような詩編は私はちょっと全部コンコルダンス調べてはいないんですけども、そんなに多くはないと思いますね。私はこのエルアドナイという言葉がこの120編を歌う人たちの気持ちを捉えたんじゃないかと思うんです。あの苦しみの中で私は主に向かってた。あの海峡都の人たちがメッカの捕獲を見ながらね、礼拝をしたように、でもそんなもしかしたらエルサレムの捕獲を向いて祈るという習慣はあったんです。確かにそれはダニエル書でもそうです。エルサレムの捕獲を向いて祈ったんです。ダニエルはその習慣はあったと思います。今もユダヤ人の中にあるかもしれません。でもそれはそれでいいんですけども、でも私はこの天地を作られた神に向かって今まで叫んできた。神様どうか私を助けてください。そうやって叫び続けた私はいつもエルアドナイ、主に向かって生きてきたんだ。そうするとこの一節、主は私に答えられたって言うんです。答えてくれた。いやでも彼こんな苦しいとこ生きてるじゃないか、こんなね答えてくれるんだったらそこから救い出されたんじゃないのって普通は思うでしょ。でも聖書の信仰、聖書が私たちに教えてくれる信仰っていうのはそういうもんじゃないんです。この人は毎日毎日 唇をかみしめながら死に向かって生きてたって言うんですよ。死をどうか助けてくださいって叫びながら生きてきたんです。そして彼は、この人は、そうやって私に答えてくれたんだ。あの苦しみの中でずっと答えてくれた。だからですよ、エルサレムへ行きたいのは。答えてくれなかったら行きません。だから私は行きたいんです。だから、そのことを歌いたいんですよ。もうね、エルサレム行く山道ってのは何にも木も何にもないようなところです。本当に 石がゴロゴロしてる、本当にこう石灰岩と石がですね、こうずっと山道を作っている、そういうところをみんながずらずらずらずらと登っていくんです。でもみんな、そうなんです。主は私に答えてくれた。でも帰れば、ああ、哀れな私よという家が待ってるんです。でも、私は、この方に向かって生きてきたんだっていうことを、この人たちは歌えるんです。少しイエス様の物語に目を向けてみたいと思います。今、旧約聖書ですけども、新約聖書の方のルカの福音書というところを、ちょっと開いてみたいと思うんです。ルカの福音書はですね、審判の、ページ数で言いますが、ルカの福音書の17章です。151ページです。151ページ。新約聖書の151ページ。ルカの福音書の17章。ルカの福音書の17章11節。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のチャーラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。チャーラートという病気は、時々重たい皮膚病というふうに訳されますけれども、今の病気とは、よりもはるかに広い範囲で定義されている病気なので、これだとは言い切れないんですけれども、ただ一つそのチャーラートにかかった人は、住んでる場所を別の場所にこう移されて隔離されるわけです。で、その地域から一歩も外に出てはいけないと言われる。人の前に絶対出てはいけないと言われているわけです。そのチャーラートそのものの伝染力というのはそれほど強くなかったと思いますけれども、しかしその病は非常にこう恐れられていたんです。いろんな意味で。で、それにかかると誰が見てもその病気にかかったとわかり、そしてその病気は家族から引き離されて身分にかかわらず、村の外れのどっかに隔離されるようになっていく。で、村のある人がそこにご飯を届ける。そういう生活を強いられるわけですね。で、その10人がイエス様のところへやってくるという場面なんです。であまり詳しいことは言えないんですけども、そしてその10人の人がイエス様によってその病気がさーっときれいに治るわけですね。ところがですね、この中でとりわけこう注意を引くのは戻ってきた一人の人です。感謝をするために戻ってきた人のことをイエス様は、まあここでですね、その16節でこの人は彼はサマリア人であったというんですけども、サマリア人というのは今でもですね、エルサレムのちょっと北の方はサマリア地域というのがあって民族的にもちょっと違うんですけども。旧約聖書の時のサマリアの人とはちょっと別で、 この時のサマリア人というのはもっといろんなですね、当時の今で言えばイラクやイランやですね、それからトルコやシリアのあたりから強制的に移住させられた人たちの子孫なんですね。だからいろんな民族が混ざってるんです。で、宗教もいろんなのが混ざっているんですけれども、で、ユダヤ人の人たちは自分たちはもう生粋のユダヤ人だと思っていますから、そういうふうな人たちのことを軽蔑してたわけです。それでサマリア人というのはものすごくこう、なんていうか、イスラエル人とはですね、行き来がなかったんです。で、この中でわざわざ10人の中でたった1人だけがイエス様のもとに戻ってくるんですよ。9人はそのまま自分の祭司のところに店に行ったって書いてあるんですけども、この一人の人のことをイエス様が18節で外国人の他に誰もいないのかと言うんですね。で、おそらく私はこの9人はユダヤ人の人だったと思うんです。で、一人だけがサマリア人だったわけです。そうしますと、この彼らが住んでた場所はどこだったのかと言いますと、サマリアとガリラの境という非常に微妙な場所なんですけども、おそらくユダヤ人の村にこのサマリアの人は住んでたのかもしれないんです。で、それはですね、非常に考えづらいことなんですけども、そうするとユダヤ人の中にサマリアの人が一人、住んでいた。それだけでもですね、毎日大変だったと思います。針のむしろみたいなですね、そういう厳しい、こう、なんていうか、白い目で見られながら生きていく。そういう生活。しかもその後この病気にかかって隔離された場所にも自分は外国人として、周りの人たちはユダヤ人の人。おそらくその中でも彼は辛い思いをしてたんじゃないかなと思うんです。イエス様はその彼のこの自分に出会うまでの彼の苦しさっていうもの、つまりこのさっき読んだ詩篇のですね、苦しみのうちに私が主を呼ばわるとというその苦しみというものが、このサマリア人の人たちもずーっと経験してたんじゃないかな。で、イエス様は初対面のように見えても、その人の今までの苦しみを全部こう見てるんですよ。知ってたんです、神様の力で。で、それをこの外国人の他にはという言い方で込めたんじゃないかと思うんです。この外国人の他にはというのは特別な言い方です。この人が今までそうやってずっと背負ってきた、針のむしろに座るような、白眼視されるような辛さで、そういう中から立ち上がってイエス様のところへやってきて癒された。その彼は癒されただけでなくて、その後ですよ、行く途中で祭司のところへ行かないで、本当はこのサラートというのは祭司のところへ行って証明してもらわなきゃいけないんです。この人はもう大丈夫な人ですって証明してもらえると社会復帰できないんです。ところが彼は社会復帰をしてさせてもらう、つまりお役所へ行ってですね、判子をしてもらう、お医者さんの診断書も取りに行くのと同じなんですけども、そこへ行かないでイエス様のところに引き返してきたって言うんです。で、この引き返してイエス様の足元にひれ伏して感謝した、私は主に向かってという、この主に向かうという言葉の生き方がここに現れていると思うんですね。この人は、私はこのイエス様に向かってこれからは生きていくんだという決意を表すというんでしょうかね。私の叫びに応えてくださったこの方に、私はもう人生の全部をかけて生きていきたい。応えてくれるというのはそのぐらい人間にとって嬉しいことなんです。応えられるということは、逆に無視されるというのはどれだけ人間にとって辛いことかと思いますね。応えられるっていうのは、私にこんなに応えてくれるんだったら 私は自分をかけてもいいと思える、そのぐらい応えてくれるというのは人間をの何かをより揺り動かすぐらい大切なことです。答えられた。私はもう絶対この恩は忘れない。この人の人生はこの後ずっと記録され続けていくんですけども、この人の人生は人々の知られるところとなっていくんです。大きな声で賛美を歌い、イエス様にひれ伏した彼はこれからの人生をこの方のために生きていく、この方に向かって生きていく、この方に叫びながら生きていく、この方に感謝しながら生きていくんだ。イエス様は言いました。立ち上がって行きなさい。これ行きなさいっていうのは、じゃあ頑張ってね、さようならとは違うんです。これイエス様だけに関わる言葉ですけども、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのですというこの言葉は、とっても注意して読むべきです。行きなさいって。私も一緒に行くからって意味なんです。私も一緒に行く。あなたがこの、あなたの信仰がってね、信仰というのは私に向かって叫んだことを私は必ず答えるから。あなたの生涯私は必ず答えるから。さあ行きなさい。安心して行きなさい。私は答える。一緒に行くよ。イエスに向かって生きていく。私は中学3年生の時に初めて教会へ行きました。でその時に一番最初に読んだ聖書の言葉は私にとって決定的だったんですけども、何度かお話ししていますけども、愛歌というところなんですね。旧約聖書で非常に短いところではあるんですけども、旧約聖書のですね、詩編よりも後ろで1354ページなんですけども、愛歌の悲しい歌という字書いて愛歌と呼ぶんですけども、全体読んだら一番いいんですけども、3章のですね22節からちょっと広い読みしていきますが、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それで私は主を待ち望む、主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時に首輝きを追うのは良い、それを追わされたなら一人黙って座っているが良い、口を塵につけよ、もしや希望があるかもしれない、自分を打つ者には法を与え十分そしりを受けよ、主はいつまでも見放してはおられない、たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない、地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を糸高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか、主が命じたのでなければ誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしえようか、災いも幸いも糸高き方の御口から出るのではないか、生きている人間はなぜつぶやくのか、自分自身の罪のためにか。私はもう中学3年生の時に、ちょうど1月ぐらいですけども、これをですね、中学生課で読まされた時に衝撃を受けました。そして、キリスト教の言っている信仰とか神というのは、これは本当だなと思ったんです。それはいろんな宗教がありますけれども、人が若い時に首輝きを追うのは良い。それを忘れたない一人黙って座ってよ。口をつけ、塵につけよ。自分を打つ者には法を与え。こんなことを言うのはないですよ。私はこの時に、たとえ自分がどん底に落ちても、この聖書の 神様だったら大丈夫だと思ったんですね。この方はどん底でも私を見捨てない方だということは私は読んで分かりました。中学3年生の時に。まあ本当はですね、この3点全部読んでみたらいいと思うんですけども。で、今日の関わりでいけば55節。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに。私の耳を閉じないでください。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて恐れるな、と仰せられました。まあ、興味ある方、ぜひですね、この前後、ひっくり読んでいただきたいと思います。口を尻につけよう。それでも、必ず私を覚えていてくれる。頬を打たれたまんまでも、それでも私を覚えてくれる。見放さない。それがこの120編に、エルアドナイ苦しみのうちに私は死に呼ばれると死は私に答えられた。主よ、私の偽りの唇、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してくださいっていう人々の信仰というかね、支えだったんです。なんて哀れな私なんだと思いながらも、しかし神は私のことを見放れていない。うまくいかなくても大丈夫なんです。人間はうまくいかなくても挫折しないんです。状況がうまくいかなくても潰れないんです。どんなに試練が襲ってきても人間は潰れないんです。見放されたら、どんなにうまくいっていっても、絶頂にあっても、大切なものに見放されたと思ったら、崩れるんです、人生っていうのは。一番自分が大切にしているものに見放されたら、人間は崩れるんです。でも見放されなければ、どん底を歩いても、人間は生きていけるんです。イエス様は、私たちに、あなたは、どこへ向かって、あなたの L はどこかっていうことを問いかける。どこへ向かって生きていくのか。そして、私に帰ってくるものはこの外国人の他いなかったのかと言って私たちを招くんです。私たちも、このどこまでも見放さないで私たちと共に歩んでくださる方との招きにですね、ご一緒に応えていけたらいいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、この、苦しみの中で死に呼ばわると、この詩編の作者が言われるように、本当にいろいろな中で、あなたに、呼び求めることができることが、どれほど私たちにとって幸いなことであるか、幸せなことであるか、そういうものを持たなければ、そしてそういう方がいらっしゃらなければ、私たちの人生は本当にもろくも崩れ去るようなものではないかと、思わされます。どうぞ私たちを本当に見放すことなく支え続けてくださる、方がこの世界におられるということを見上げて信じていく。